こんばんは、林幸です。
こんばんは、千太郎です。
こんばんは、葵恵里です。
さあ、ということでですね、前回から聞いていただいている方もご存知かと思いますが、タイトルコールをさせていただきます。 C1 ラジオかっこ仮はい、すいませんね、ちょっとね、まだ名前が正式名称決まってないですけれども、はい、ということで、今までですね、26回にわたり行動最速ラジオということでずっとやってきたんですけれども、まあ、前回最終回ということで行動最速ラジオは一旦終わりまして、そして今回から C1 ラジオとして新たなスタートを切ったということで、林さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてですね、葵さん、
はい、
今回からもまたよろしくお願いしますね。葵さん、
はい、よろしくお願いします。
もうあのレースだけの話じゃないですからね。は
い、あ、いろんな話が聞けるんですもんね。
はい、はい、葵さんの出番ももっと増えてくるんじゃないかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは林さん、早速ね、この C1 ラジオに、まあ、変わったわけですけれども、
はい、
このね、行動最速レースをやるっていうところから、この C1 ラジオに変わっていった経緯を、簡単にご説明いただければと思います。
そうですね。まあ、車でレースをするっていうのは、はい、まあ、目的としてはもともと公道最速ってしていたのも、その公道仕様の車でレースがしたいっていう風に、まあ、してたからそのネーミングになってるんですけど、
ね、みんなが自分の好きな車で世界一になるみたいなね、そんなこう夢があるっていう話でしたね。
そうですね、
はい、
で、まあ、ちょっとそこで公道仕様にしてるのはなぜかっていうと、結局は普段皆さんが使っている車が進化していくっていうことが、まあ、そのレースの役割だろうっていうふうに思ったわけなんですね。なので、まあ、その公道仕様でない車、まあ、そのかけ離れた車をいくらパフォーマンス上げたとしても、うん、まあ、普通の皆さんの生活になかなか生きてこない、
あ、そうですね、
うん、いうところがあったので、まあ、ちょっとそこでやっていたんですけど、まあ、ご存知の通り10分の1サイズの、まあ、C1 テンスとかやっていた中で、まあ、分かってきたこととしては、
はい、
10分の1の方がよりこう世の中に役立つ技術を、はい、まあ、先行してこう鍛えたり、まあ、競ったりできる場なんだなっていうことがよく分かってきましたっていうことですね、
は
い、
あの2回ほどこの今までレースを実際に、はい、C1 テンスという名前で10分の1サイズの車両を使ったラジコンでのレース
そうですね。
ですけど、そこでそのいろいろ気づいたものがあった
。はい、
はい、
で結局その AI の車を実際のその1分の1サイズで走らせようとしたら、なかなかその法律的に、まあ、一般の人がやろうとしたら難しいっていうのが、
だってね、これあの最初のラウンドの筑波でやった2022の時は、
はい、
AI 車両はみんな右に曲がって壁にぶつかってたわけじゃないですか。
そうですね。
これ一般道でもしやった日には、
はい、
葵さん大変なことになってましたよね。
うん、大事故ですよね。
大事故ですよね。多分乗ってる人も、ね、もしね、あの AI とはいえ中に人が乗ってたら怪我するだろうし、多分施設も破壊することになっていたんで、
はい、
まあ、多分損害賠償が何億円という話になってたと思いますけれども。
そうですね。
10分の1だとね、あの横もさんの壁に傷もつけなかったですからね。
そうですね。はい、なので、まあ、ちょっとそういったところで言うと、まあ、目的としてその技術を高めていきたいっていう中では、はい、あ、10分の1って、まあ、結構、まあ、やりやすいフィールドだなっていうのを改めて認識。
テストの場として、
テストの場としてですね、はい、で、まあ、今あの首都高 C1 で、
はい、
まあ、かなりいろいろ事故を起こしたり、まあ、いろいろなことありますけど、
ね、ありますね、
はい、ただそういうのも首都高 C1 を10分の1サイズで作れば、そこで走って何か、うん、そのまあ、暴走をしてたとしても、
うん、
別にその誰かが死ぬわけではないです、
うん、もうやりたい放題やってもらって大丈夫です、はい、だって逆にあれじゃないですか、葵さん首都高運転したことありますか？
あります。
どうですか、乗ってみて。
うーん、
難しくないですか？
なんか間違えましたね、降りる場所。
まあ、そうですよね、はい、まず間違えるし、
はい、
車線変更怖いじゃないですか。
うーん、
カーブばっかりだし、
はい、
狭いし、
はい、
ランオフって言わないか、あの壁が近いのもあって、だから首都高の練習なんてむしろ、あの、まあ、変な話、僕も東京出身じゃないので免許取って最初の頃って実は首都高バトルっていう元気って会社が作ったゲームで首都高の道を覚えたんですけど、
はい、
多分そういうことができますよね、練習が。
そうですね、
10分の1の首都高があって、うんうん、
はい、
そこに実際のトラックとかも走ってたら、その中を、まあ、VR、はい、AR まあ、いろんな方法を使って自分で練習するってことができる、うん
う
ん、
あ、でもそうですね、それありがたいですね、はい、前もって把握しておきたいぐらい、
うん、いや本当に
ちょっといきなり走るの怖かったですね、う
ん、でもちろん踏みちぎり踏み散らかしもできるんで、うんうん、あの葵さんもミニクーパー全開でねわーって言ってこうもうやっても大丈夫というか、
はいはい、
そうですね、はい、なのでまあちょっとそういったまあ、C1 って名付けていたのももともとまあその実写で行動レースをするっていう文脈の中で、うんまあ、うちの C1 って名前が、うん、あの首都高 C1 とかけてますってなかなか言えなかったんですけど、うんまあ、今となっては別にもう言ってもいいかなってなってるのは10分の1サイズで、
はいはい、
首都高 C1 を再現して、
はい、
でそれで、まあ、走れるようにしようっていうことは今もう考えている。
でも10分の1とはいえ首都高って多分1周が、13.9 とか12
はい、
なんとかそのぐらいだと思うんですけど、はい、10分の1だとしても1周1キロのコース、
はい、
まあまあやばくないですか、それ首都高だけ作ったら、
うん、
いや欲しいですけど僕正直本当に僕これあったらもう多分そこに住むけど、
はいまあ、ワンサーキットぐらいのあの実写のサーキットぐらい の、はい、あの敷地がちょっと必要
ですよね。
なのでまあちょっと それは理想を言えば、まあ、そういう世界作りたいなとは思ってるんですけど、
はいは
い
はい、
ちょっとその話を考える中で、
はい、
AI カーだとかも街中で走れたりとか、
うん、
あとはロボットだとか、うん、ドローンだとかそのあたりが街中で飛んだり動いたりっていうことができる場が10分の1だったらいろいろやりやすいだろうなと。
ああまあそうですね、
はい、なので、まあ、例えばですけど、まあ、そのドローンが今その物を運搬するような大型のドローン、
あの報道では見るけど実際には見たこと一度もないやつですね、
はいでまあ、見たことないのは基本それが墜落したら危ないじゃないかとか、
はいはい、
そういうなんかその法律的な話があり、
うん、
でそれでまあその特区とかそういうのがない限りは、
はい、
なかなかその市街地で何かその実験ができるっていうのはないんですよね、
はい、
なんでそういう意味で言うとそれって10分の1だったらできるよなっていう、
はい、
ところで、まあ、例えばそのマンションのベランダにその運搬用のドローンを横付けし、
うん、
で10分の1サイズ そのロボットがそのマンションの住人に対して荷物をまあ渡すっていうようなことも、まあ、実際 その1分の1サイズで実証実験やろうとしたら、まあ、結構まあなんか特別な安全対策しないとダメだったり法律的にまあそもそもやめてくださいって言われたりすると思うんですけど、まあ、それが10分の1サイズだったらできるよなと、
はい、
確かに、
はい、といったところで、まあ、そういった、まあ、その実証実験だとかの場として使うっていうことが、まあ、もうそもそもその行動最速ラジオの時に、まあ、その行動仕様の、まあ、モビリティの技術を高めるための場として、まあ、使っていたっていう意味では、まあ、もう少しその車だけじゃなくて、まあ、それ以外のモビリティも含めてよりこう進化させるための実証実験の場として、まあ、10分の1っていう世界が、まあ、使いやすいじゃないかと、
うんうん、
じゃあ変な話、例えばその首都高僕は大好きなんですけど、あのレイアウトがね、
はいはい、
あの首都高を10分の1で再現するだけじゃなくて、はい、10分の1の、まあ、街
ですね、
はい、そのものを作って本当にその街の中には、はい、まあ、人間はちょっとサイズ変えられないんであれですけど、
はい、
その人間と同じような暮らしがそこに存在して、
そうですね、あ、なんで10分の1サイズの人間が住んでいるっていう、
あ、もう人間もいるんですね、
人間っていうかロボットですね、はい、まあ、10分の1サイズのロボットが実際に住んでいて、はいはい、まあ、あの AI でその自律的に動いているロボットが、
はいはい
はい、例えばその横断歩道を渡ってきますとか、
はいはいはい、
まあ、そんな時にその AI 化を開発している人からすると横断歩道を渡ってきた人を見てちゃんと止まれるよねっていうような、そういう作り込みに使えたりとか、
うんうんうん、
っていうことですね。
だから10分の1の暮らしってことはあれですね、エリエール 3.5 号も結成されるわけですね、その中で。
あ、いいですか、10分の1でバンドやって、
はい、3.5 号ですね、だから10分の1の尺の曲作らなきゃいけないですけど、
はい、どういうことですか、
時間を10分の1でやるしかないんで、はい、30秒ぐらいで、
30秒ぐらいでいいですかね
あ、そういう意味ではなんか、はい、そういうあのイベントの時とかはそういう10分の1のロボットダンサーズがなんか、
はいはい、
あのいてもいいかなっていうのは思ったりもしますね、うんうん、
あ、ぜひライブ会場もお願いします。
はい、10分の1サイズ、
うん、でも10分の1サイズだったらそのライブ会場とかもすごいデザインできそうですよね。
あ、本当ですね。諦めてたような、うん、そういうものが、
ほら、あの東京オリンピックで本当は一回やろうとしてたザハ・ハディドのデザインのとんでもない回みたいなやつとかもね、できたりとかするでしょうし、はいはい、まあ、コストは多分もっと安いですよね。
大体基本は10分の1だと、あの体積だと、はい、まあ、1000分の1とかになってくるんですよね。
はいはいはい、うん、はい、
なので、そうかそうか、基本はコストは格段に安くなりますし、まあ、あとはあのパフォーマンスとしては10分の1になると10倍のスピードになるんですよね、体感が。
はい、まあ、そうですね、
はい、あの自分が小さくなったように感じるので、うん、まあ、そうすると、まあ、100キロで走ってれば1000キロで走ってるのと、
うんうん、
っていう能力は高まりコストは下がりで、効率的にも、まあ、もし、まあ、万が一事故ってしまったとしてもそこで、まあ、ちょっと壊れちゃうのは住んでいるロボットさん、
はいはい、
あの人が死んでしまうわけではない。
そうか、だから、うん、首都高とかで仮にですけどね、アセットコールさんの中の話なんですけど、はい、頑張って、まあ、200、340がいいところだと思うんですけど、
はい、
それを2,300-400キロで首都高をぶっ飛ばせるわけですね、はい、
まあ、そうですね。
で、まあ、それでドカーンってやっても、
うん、
あ、まあ、さすがに多分コースレイヤー的に
そう、ね、
あ
の無理か、
それは無理だ。実質200キロで走るのは多分難しいと思うんですけど。
そうか。
なので、まあ60キロぐらい、
はいはい、
とか50キロぐらいでは首都高を走れて、で、そうすると、500
キロ、わー、すごい、
今の倍以上のスピードで、3倍ぐらいのスピードで
首
都高を走、
はい、
散らかせると
可能性はありますね、はい、まあ、ちょっとどれくらいのグリップレベルにする
か、もちろんね、その路面とかの、はいはい、でも逆にね、それもいろいろ試せますもんね、新しい路面の、
そうですね、
あの開発のために、はい、例えばそのアスファルトの作り方変えたりとか、タイヤのメーカーの開発だってもちろん
そうですね、
できますもんね。あ、そういろんな何でもできるの。どうですか、なんか葵さんはこう女性的観点からどうですかね、はい、この なんですか、ミニシティ、
はい、
とかはどうですか、なんか興味ある分野あり
ますか。興味ある分野ですか。
何でもいいと思うんですよ、 もはや。
いや、今でも聞いていて、あ、じゃあ10キロで走ったらあの本来のスピードになるんだなっていうのしか考えてなかったです。
うんうん
うん、
それで100キロですもんね。
まあ、結局、まあ、10キロなのでクラッシュしても、まあ、10キロの、まあ、あとは軽いじゃないですか。
そうですね、そもそも
マシン自体が、
うんうん、
なので、まあ、そういう、まあ、損害というか、うんうん、っていうのも、まあ、少なく済むしっていうのはありますね。
それを考えるとメリットは結構あるし、コストも低くて、
はい、
まあ、もちろんね、その最初作るのはめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、でも林さんはじゃあ今その行動最速レースっていうところからこうさらにいろいろ発展して、その中で気づいたこととかを含めて、
はい、
この一つのこうミニシティの構想っていうのをやっていくと、
は
い
は
い、
そうですね。
ちょっとあのあれですよね、あのカーボンニュートラルのためにトヨタがやってるウーブンシティみたいので小山町に作ってるじゃないですか、
はいはい、
あれは多分カーボンニュートラルとか自動車の未来の技術とかっていうのにかなり特化した、うん、
はい、
林さんの方はサイズを小さくして世の中にあるこう事象とかモータリゼーションとかモビリティとかいろんなものがテストできる場所っていうのを作っていきたいっていう。
そうですね、はい、
うんうん、
で、まあ実際にまあ大きな違いとしては、うん、ウーブンシティとかは実際に人が住むっていうこと
ですね、
はい、けど、まあ、そこでまあプライバシーの問題であったり、まあ、実際にあの作る建造費なんかもまあ1分の1サイズそれなりにかかる、
まあ、トヨタじゃなきゃ無理だったでしょうね、
うん、
あれは。
なので、まあ、そういったところ、まあ、先ほどあったようなその作り替えも、
うん、
まあ、結局こういう実験したいなと思ってたけど、あの今はちょっとこっちがむしろしたいっていう話になった時、
はい、
毎回毎回1分の1サイズ あのコストがかかっちゃうっていうところなんで、そういう意味でも同じ実験をするにしても、まあ、最終的には1分の1に落とさなきゃいけないタイミングが来ると思うんですけど、うんうん、その 80% までの作り込みとか、うん、そういったタイミングだとかは、まあその10分の1でやればいいやとか、まあそこ使い分けだと思うんですよね。
うん、結局まあ
そのバーチャルのそのシミュレーションがすごく効く領域もあれば、うん、そのモビリティのその動かし方とか、その AI のその制御の仕方とか、まあそういったものが、まあ一番その10分の1サイズに適しているという。
うん、
あのコストパフォーマンスがいい実験の仕方になるんだろうなとは今のところは思ってます。
うーん、
はい、
すごいことになってきたな。
あ、本当ですよね。
僕ただの走り屋なんですけどね相変わらずサーキット走り散らかしてるんですけど、そうな、こんなすごいプロジェクトに関わることになるとは。で、葵さんもまさかこんな話になるって全然思ってないですよね。
はい、本当ですね、まさかですよ、う
ん、僕ね今でもね、あの林さんの話を聞いててちょっと思い浮かんじゃったことがあるんですよ。
はい、
うん、提携先いいとこあるかもしれないです。
おお
東武ワールドスクエア、
あ、はい、あれミニチュアの、
そういえば
そうですよね、
はい、
いやあれって建造物のミニチュアだと思うんですよね、ほとんどが、うん、まあ、もちろん中身とかは、まあね、もちろんまで作り込んでないと思うんですけど、もしかしたら、はい、ここに C1 の林さんの技術が入ったら、
お、
ちょっと近道できそうじゃないですか。まあもちろんその首都高とか、はいはい、例えば東京都の23区とか山手線内を再現するっていうのもやりつつ、東武ワールドスクエアアップデートできるじゃないですか。
そうですね、うん、あそこ確かあの縮尺がもっとちっちゃいと思うんですよ。
はいはいはいはい。
なのでどちらかというとやっぱああいうものを作れる技術があるところなんで、
うん、
まあそういうところでまあその技術提携とか、
うん、
するとかっていうのは全然あり
だ、なんか面白いシナジーありそうですよね、
はい、
なんか一回ね、まあ、行ったことあります？
いや行ったことはない。
僕もないんですけど、結構行ったことない人多いと思うんですけど、は
い、
ってことは
ないです、
ね、ないですよね。
ないです。
だから結構あれなんですよ、多分みんな行ってないんですよ。
あ、ただ
知ってるけど
ミニチュアになっているっていうこと、
うん、
はい、
あのプラスがないんですよね今のところ、
うんうん、そうそうそうそうです。
なのでそれはまああの見ると
確かに
あの、はい、わあすごいなって思うんだろうなとは、うん、まあ、想像するんですけど、うん、それ以上でもそれ以下でもないってなるとやっぱちょっとプラスが欲しいなって思っちゃうんですね。
まああの多分それはそれでビジュアルとして楽しむっていう面ですごくいいけど、うん、 で、 ね、はい、でも僕らがこう3人とも行ったことないように、うん、結構行ったことない人が多いと思うんで、
はい、
多分そこに何か追加要素があったりとか、うんうん、
はい、
いや僕変な話今すでにあるこの FPV ゴーグルがついた車両でワールドスクエアなんか走るだけでもめっちゃ楽しいと思うんですよ、
うんうんうんうん、
あそこでレースやってもいいかもしれないですね。逆に市街地レースだとか言って、
はい、
やったら結構それっぽくなったりとか、まあでもそういう何か追加要素あるとアップデートできてめっちゃ面白いんじゃないかなってふと思っちゃいました。
うーん、
まあでもちょっとねあの時間もあれなんですけど、あのこのラジオはこれからはこうどんどんこの林さんの C1 構想だったりとか、まあ、ミニシティ構想だったりとかそういったものをどんどんどんどん深掘っていったり紹介したりとかして、
はい、
やっていく番組ということでこれからやっていくと。
はい、
そうですね、
はい
はい、
はい、そんな感じなのでぜひですねこれ皆さんねあの購読ボタンを押していただいて、ぜひお仲間にもですね特にあの未来の技術に興味がある方とか社会課題の解決に興味があるとかね、あとビジネス界隈の皆さんなんかねあのすごく面白い情報盛りだくさんだと思うので、はい、ぜひぜひこれからもご視聴の方お願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。それでは今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は林ゆうきと
千太郎と
青井恵里でした。今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。